皆さんこんにちは。ウィークリートークの時間が参りました。前回からですねに引き続き、営業のトレーニングの風景をお伝えしたいと思います。前回かなり長い時間にわたっての話だったんですが、いかがでしたでしょうか。まあ、聞き方といいますかね、聞くコツなんかを中心にやりました。で、今回はですね、引き続きですね、ニーズの調査ということでお話を進めていきたいと思います。まあ、営業にとってですね、このニーズの調査ね、これができるようになれば圧倒的に、まあ、競争相手との差がつくといいますか、新しいですね、案件商談を掘り起こすことができます。ぜひともこの、まあ、数分間なんですが、でコツをつかんでいただければと思います。それでは本編の方へどうぞ。今日はその次までねちょっとやりたいと思いますが、ニーズの調査ですね。ニーズの調査、
はい、
まあ、これは多分ものすごい強敵やと思いますが、私の前はね一人でやってますから。でもなんか役に立つようなことを見つけ出すということですね。私で将来の今自身では例えばないとか言うと思いますので、将来どうしてるかということをまずね聞き出して、それにお役に立てるようなことということですね。まあ、あの加藤さんの場合行政書士っていう資格もね持ってみますので、そのあたりも含めてですね、まあ、半分やらせになるか分かりませんけど、ちょっと話を聞いていただければと思います。
はい、
はい、じゃあちょっとニーズの調査をかかりましょう。
はい、はい、まあ、さっきもあの話されてたみたいに、社長今奥さんとお二人で、
はい、
されているということなんですけども、うん、これからはこうどういうあの展開というか展望がお持ちなんですかね。
あのそれはどういう意味でですか。
まあ、会社を大きくしていくだとか、
うん、
何か人をや、
はい、
さらに雇っていくだとか、はいはい
はい、ちょっとここで聞きますね。あの今のような質問非常に多いんですよね。あの他の人も、
うん、
展望でいろんな分野があって、どの部分かって私聞き直したでしょ。こうやって聞き直すその人ってほとんどいません。私は逆の立場で言ったんで答えにくいので、あえて聞いてあげるんですけど、だから自分の方から絞り込んでこない。でそれはどうやって絞り込むかというと、どういうタイミングで絞り込むかというと、目を見てて何答えたらいいかわからんってこうすぐに答えが返ってこない場合、そういう時は絞り込んであげるということです。はい、じゃあちょっと続きましょう。どういう戦法の中でも会社を大きくするって話ですよ ね、
そうですね、
はい、会社を大きくする考えはあまりないんですよ。
なるほど。
そうですね、
うん、
社員を増やすってあんまりないから
ね。なるほどね。なかなか難しいなそうですね、
売り方についてはですね、私2つありますよね今の時点では。1つは私に直球で売るという方法ですね。で、あの給与計算とかそういうことはまあちょっと数が少ないで難しいなと。だから人数を増やすという方法。もう1つは私の仕事から考えると、取引先って言いますよね。取引さんを紹介してもらうという方法もありますね。大きく言うと社会保険労務士という立場でいけばその2つぐらいですよね。人を採用するわけじゃないのでね。でもう一つ、あの行政書士という立場でいけば何か法的なことができるかどうかということですね。それは私のところが会社になってますから、そこを突っ込んでくるかどうかということですね。この見つけ方ですよね。で今は、まあ、デモンストレーションでやってますので難しいなって言いましたけど、これ本番だったら絶対言えないんです、バカなことは。で変えるしかなくなってくるわけですよ。さっさと次の話題にもダメだと思ったら移っていくということですね。 で、この時に商談はしませんからニーズだけ確認する必要があります。ニーズは何かというと、何のために確認するかというと、次来るためです。ニーズというのは私の問題点、課題、お客が考え思いついてない課題を見つけ出すことなので、一般論で考えたら絶対に出てこないです。一般的にこの会社は小さいからダメやとかね、お客さんにならないとかいうふうに考え方をしたら、個別のことをやっぱりほじくり出しそうな感じね。まあ、さっき3つぐらいちょっとヒントを出しましたけど、まあ、これに出てちょっと話をちょっと展開していただけますかね。
まあ、例えば社長がいろいろなお客さんであったり、社長さんとお話しされると思うんですけども、そうですね、こう従業員の教育であったりとか、何か従業員とのトラブルとかで、何かこんなことで困っとるさとかいうのは聞かれたことあります。
従業員と社長との温度差はまあすごいやね、どこで
も。なかなかそう細かいところまではなかなか耳に入られないですか。
そうですね、何回か言ってるといろいろ聞きますけどね、私の立場上ね、従業員さん教育が入ると従業員の言葉も聞くし、社長は社長で別の言葉も聞きますからね、中間的な立場になっていくと思います
けど、そこからこう、まあ、解決と言ったらあれですけども、こういうことをこういう手、こういう形でちょっと、教育してくれないかとか、従業員セミナーみたいなのをしてくれないかってこういう需要はあります？
まあ、そうなるべくそういうふうにならないようにはしてるんですけども、まあ少しはあるって言ったらありますね。
また逆に
ちょっとじゃあ片話しようかな。やっぱり一つのことを、まあ、違うね質問ですけど、具体的な事実がいつあったかっていうことを検証するような聞き方、まあこの人間関係の時と一緒だと思うんですけど、それって最近ではどこでってありました、どういうとこでありましたと、喋れる範囲でって言わないと私が喋りにくい、何のことを聞きたいのかもわからない、でまた質問が移っていく、一体この人は何が知りたいんだろうというのがある。そうすると尋問っていう形になってくるんです。次々質問がかかってくる。趣味は何ですか、何ですか、何ですか、何ですかっていう質問ね。で、例えば趣味は何ですかって言ったら、趣味なぁ、ないなぁ、そういうの仕事しかしてないなぁ、昔はあったでしょ、昔はやっとたよと、昔はどっちかと運動してたかなぁと、どんな運動ですか、いやと、学生時代テニスやってたのでテニスをやってて、でその仲間がスキー教えてくれたので、スキーとテニスだから冬はスキー夏はテニスとそういうのをやってたよと。で普通そこで終わるじゃないですか。でもっと突っ込んで、じゃあテニスってやってたらどのぐらいやってたんですかと。で日曜日になると朝早いって、三崎のテニスコート行って、暗いうちから取って場所取りして、それで冬も雇ってでやってたよと。でクラブ作ってなんか仲間集めてそれでやってたということを聞き出さないかんわけですよ。この聞き方がここのニーズの調査でも出てきますよね。でニーズを調査するときに、例えば先ほど紹介という話しましたよね。紹介してほしいという紹介をこの最終結論に持っていくんであれば、いろんなお客さんいますよねとかとね言いますと、で一つ事例を取って聞いて、で、社員さんと入って、社長さんとこういう面談したりすることあるよと、そこでまだ当然課題もあるよねと、そうですか、じゃあそんな時に法律的な問題っていうのはどうされるんですかとかね、っていうことって分かりますと岩崎さん、分からんわね当然、法的な問題とかそのかなり微妙なところまで後になってからね揉めること分かります、あそうですか、 じゃあそういう法律的なことを私が協力できるとしたらどういう場面ですかねっていう想像させるわけです。それやったらなあって考えるでしょ。それがニーズなんですよ。ニーズの調査なんです。で、大体ね、自分の持ってる商品あるでしょ、企業経営さんなんかその手続きとか そんなんだけはどうですかどうですかでしょ。これ商品をこう置きに行っただけね。そうじゃなくて、我々何がその商品で我々が何かを解決できるかどうかということでしょ。だから私が別の会社のとこ行ってそういう問題があった時に解決をする手段があれば私はそれは必要なんですよ。でそこへ加藤さん、じゃあ助成金のなんかちゃんで言ってくれたらええん違うのということですよね。商品だけをちらつかすんじゃなくて、まず私が持っとる問題点課題とか探し出して、それで私が役に立つとしたらどうすればいいですかねと、いうことを聞けば完全なニーズ調査ですよね。私は考えますから、あそうな、加藤さんがやったらそうやねと、助成金の話なんかやったら今やったら話ができるかなと言いますよね。でその時に加藤さんがもし助成金のことは全く分かってない場合ですね、それはそれでいいんですよ。あそうですか、で帰ってって助成金のことを必死で調べるわけですよ。で次行って、この間こうやって言ってましたよねと、で私は勉強のために一件だけでもいいでちょっとやらせてもらえませんかねと、ここからがあれね。でというけども、商品、この商品説明の話しますよね、というけども加藤さんどういうことなのと、僕は全然知らないけど、いや実は助成金ってこんなのあって、雇用調整のあれあるんですよ、これはこんなんで、でこれに頭のところですけど、さこの間聞かせてもらったお客さんのところを、に僕説明しに行くんで、ね、まず聞いといてくださいと、そういうことやってるかやってないかと、分かった、じゃあこれ聞いとくわ、で次もし聞いてない位置だったら、じゃあ説明に行くの、じゃあ一緒に行ってくださいと言って行く。そうするとそこのクライアントさん増えますでしょ。で私も紹介してうまいこと言ったらそれはそれで OK ですよね。私はそのクライアントさんに対して、あいつに聞いたらそんなことまで調べてくれるのかと、いや僕は調べたんじゃなくてこう連れてくだけなんですよね。そうすると紹介が成立するわけですよね。でさっきのクロージングっていうところね、ごめんなさい、反論の処理、クロージング。反論処理は先ほど言うと、いや、というのは、こうこうですよね、って僕が、というのもさ、加藤さん、急に連れてきんよね、いや、そんな損させませんから、説明するだけですから、って言ったら、反論の処理になりますね。で、すぐにアプローチ、アポイント取ってもらう。そうすると、それはクロージングになりますよね、加藤さんと。そっから先はそことのクライアントさんとやり取りの仕方ですから。そうは言うもののあんたがなんかこうするんじゃないのとかね、こう問題ができます。それを反論して処理をして、もう一回クロージングは今の話だったらアポイントね、そこへ行かしてもらうということです。結果として紹介をもらうことになる、ね、まあ、今日は、1,2,3段階目までで一旦切るわけなんですけど、ここで切ってもう一回、まあ、次のシチュエーションで商談に行くということですね。今日の勉強の中でですね、一番こう印象に残ったところは何ですかね。
やっぱりあれですね、各論っていうかね、その深く掘り下げてっていうのは、岩崎さんに目の前で言われててもやっぱりまだな、深く掘り下げれないで、なんかやっぱり普段全然もちろんねできてないんだろうし、かなり自分で意識して持っていくというかね、お話しないと。
そうですね、
ダメないなって非常に思いました、
私営業という分野ではおそらくこの能力の違いやと思います、それはやっぱ意識、加藤さんに意識して、で相手のことをその事実を聞き出してあげる、いつそのこと、それっていつのことですか、最近いつのことで言われてもなって言うと、いや最近のことで結構なんですわ、なんか印象に残ったことは結構ですけど、ずっとまず思い出すまで回ってもらう、思い出したと、そこに、その場面のことをその人が思い出しながら喋るということは、ここで共有するってね、特殊なの共有するということじゃないですか。でそこまで話を聞いてくる人はね、ものすごい少ない、ものすごい少ないですよ。 でそこ行くまでに大体自分の利害ばっか考えてますわ、
うん、
何売ろうとかね、それからこの人こう思われへんかとかね、聞いたら思われへんかとか、そんなことばっか考えてます。でそこまで話聞いてくれると、あこいつはよう話聞いてくれる、ね、俺のこと分かってくれたと勝手に思うんですよ。分かってないですよ、そんな分かるわけないんで、
うん、
はあ分かってくれた。でそれを証しをするのに、さっき言った違うところに会った時に、あの時のこの話は良かったですねと。で会えない場合はハガキを出すってことですよね。
うん、
ちょっとあこいつ分かってんやんか、なかなかと、わしのこと分かってるやんかという、うん、そうかって言って今度行った時に、おーおーってなるわけですよね。
うん、
でこれはね、別にこう商売じゃなくてもですね、しかし友人関係とかそういうことも含めてね、よくよく考えると、あの人というのは単に自分とたまたま会ってる人だけにはそうしてるけど、会ってない人にはやってないだけで、会ってない人にも同じようなことをすればやっぱり仲良くなれるんですよ。
うん、
人間関係を良くして輪を広げていくというのが、まあ、商売の基本ですからね。これ非常にですね、あの物を売るというと、あのある意味ある人によって言えばね、そのいやらしいことやっていうふうにね、お金をもらうんでって言いますけど、そうじゃなくて、その前にあることがちゃんと信頼関係を築いた上で商品の説明を聞いてもらって物を買ってもらう、それもお客さんが判断して買ってもらう話なんで、買わなかった買わなかったでいいんですよ、役に立てなかったわけでね。
うん、
そこに立てばその人間的な側面と商売という側面がこう合致してきますね。
うん、
ぜひこの辺りはですね、あの研究を続けていただきたいと思います。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、社会保険労務士という肩書きの方がですね、私のようなですね、小さい会社の、まあ、社員もろくったまいないようなですね、会社に振り込みをするというのは非常に無理がありましたんですけども、まあ、そのあたりはですね、皆さんのまあ聞き手の力量といいますか、工夫をしていただいて考えていただければかな、いいかなと思います。まあ、ここで、お伝えしたかったことは、自分のできること何かないですかということではなくてですね、もう一歩突っ込んで、お客さんのやりたいことは何ですかと、本当にやりたいことは何ですかということを一緒になって解決していくと、こういう姿勢に立っていただきたいということをお伝えしたいと思って、今回の録音に至りました。今回の録音を通じてですね、皆さんの営業力がですね、より一層強化されることを祈っております。万が一、まあ、社内の方に来て、教えてほしいよと、もっと詳しい話を聞きたいということであれば、ご連絡いただければ、近くであればですね、お邪魔したいと思います。それでは皆さんの成功を祈っております。